こんにちは。第234回、4月30日気まぐれラジオです。今日はゲストの方がいらしています。嬬恋村ってご存知ですよね。愛を叫ぶとっけ、有名な嬬恋村のキャベツ農家の、松本元美さんです。僕と知り合ったというか、私が知り合ったのは国際自然大学校始めた当時ですね、会員制のホテルの企画かなんかにいらしたんだよな、きっとな。で、私はね、お仕事いただいてたんですよ。それですげえお世話になった方で、なんとなくそれ以来ずっとお付き合いがあったりして、今日に至っています。松本さんです。松本さん、こんにちは。
こんにち
は。どう
ぞ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、国立赤城にいた時もね、だいぶお世話になりました。ありがとうございました。
こちらこそ。
いえ、今忙しい時期なんだよね、きっと。
はい、そうですね。
すいません、そんな時期にこんな風にお呼び立てをして。
いえ、ありがとうございます。こちらこそお呼びいただきました。
はい、で、松尾さん、もともと東京の人だよね。
はい、生まれも育ちも東京です。
ね、だよね。ということは、はい、ちょっと変な質問だけど、結婚してキャベツ農家になったっていうこと？
はい、そうです。
あ、まあ、なんでキャベツ農家と結婚したかは聞かないけどさでも東京の人が嬬恋でいきなり、だってそんな農業がしたいとかって思ってたわけじゃないでしょ。
全く思ってなかったです。
ねえ、好きになった人がキャベツ農家だったってことだよね。
はい、ただそれだけです。
ねえ、
はい、
どうでした、キャベツ農家になってみて。
私、父も母も東京出身でしたので、うん、おじいちゃんおばあちゃんとかもみんな東京で、親戚も東京で、うん、田舎っていうものがなかったんですね。
はい、
で、もうだから、キャベツの農家の仕事もそうですし、田舎暮らしもに対しても、もう一つ一つが本当びっくり仰天で、うん、すごく新鮮でした。
なるほど。じゃあ、はい、結構楽しめたわけ？
そうですね、作業自体はすごくきつくて。
そうだよな。
はい、なんかもう泣きながら仕事してた時もありますけど、
うん、
でも楽しかったです。
ああ、そう、
はい、
うん、でも東京にいた時のおしゃれみたいなものとは無縁になってっちゃうんじゃないの？そんなこともなかった？
もともとはおしゃれとは無縁だった
で、まあ、僕らと一緒にキャンプやってくれてたわけだからね。
そうです。その辺は違和感なかった。
なるほど、そうですか。
はい
はい、まあ、今もさっきも言ったけども、忙しい時期ですよね、今。
はい。
うん、ごめんなさい、勉強不足で。キャベツ農家の1年間ってどんな風に動いていくんですか？
2月の終わりぐらいから種まきが始まります。
うん、はいはい。
で、その頃まだ嬬恋村は雪の中ですので、
はいはい、
種は、山を下った暖かいところに、うん、の路地に巻きます。
あ、
はい、
それも、はい、嬬恋の人たちが下って種を撒いて苗を育てるの？
そうです。自分たちで撒いて育てます。
そうなんだ。そういう育苗の業者がいるわけじゃないんだ。
はい。その育てていただいた苗を買ってたら、うん、財産が合わない。
ああ、なるほど。うん、
はい。
で、
うん、
育てて、で、はい、いつ頃それが、
はい、それをちょうど苗が大きくなった頃、雪が溶けますので、
うん、
はい、嬬恋に持って帰ってきて植えます。
うん、なるほど。
はい、で、
それが今ぐらい？今頃？
今ちょうど種をまいて苗を取って、畑に植えてっていうのをある程度のサイクルでローテーションで繰り返して。
なるほどなるほど。今それをこう繰り返している時期なのね。
そうです。
あ、じゃあ忙しいんだやっぱり。
はい、
うん、でそれを植えて、
はい、
で収穫も、次は収穫のステップになるの？
はい、収穫は、まあ植えた苗はもうそのままではダメなので、うん、除草をしたり、
はいはい、
追肥をしたり、うん、まあ、いろいろ管理をしていくわけですけれども、うん、まあ、そして6月末ぐらいから収穫が始まる。
なるほど。で、はい、いつぐらいまで収穫するのかしら？
収穫は10月末ぐらいまで。
ああ、そう。キャベツ作りの中で、
はい、
松本さん自身の感想でいいんだけど、
はい、
一番きつい作業は何だろう。
やっぱり収穫作業で、朝が早いんですね。
何時頃？
朝は毎朝2時半に私は起きます、ね、
それ2時半っていうのは朝とは言わない。これ牛蜜時だよ。
真っ暗です、ね、
まだ幽霊が出てくるっていう時間だもんだって。
はい、かなり東京とは時差があります。
あ、それで、はい、じゃあ、まあ、2時半に起きる、だから作業に出るのは3時とか3時半とか、はい、
そうです。
あ、真っ暗でしょ、はい、でも、
はい、こう田舎なので街灯もないですし、うん、本当に真っ暗で、
うん、
本当の真っ暗ってこういうものなんだなっていうのを初めてお嫁に来て知りました、
うん、あ、なるほどね。
東京って夜でもどこかしら明かりが漏れてるじゃないですか、
うん、うん、
なので、あ、真空の本当の暗闇ってこうなんだなって思う。
なるほどね、まあ、本物の自然体験してるね。
はい、そうですね、うん、で月って本当に明るいんだって、月の光で本が読めるわけないと思ってましたけど、
うん、
あ、月って明るいんだっていうのを知る。
なるほどね、
はい、
結構寒い、もう寒いんじゃないの、3時とかじゃ。
そうですね、まあ、6月の収穫始まった頃はもう暖かいですけど、うん、だんだんこう収穫が進んで10月に入ってきますと、
うん、
もうキャベツの葉っぱに溜まった水滴とかが全部凍ってるし、
うん、
キャベツ自体もカチンカチン凍ってるので、もう。
それ手でだって切ってくんでしょ？
そうです。もう、いくら厚い手袋してても手がもうかじかむを通り越してなんて痛くなってきて、
うわ、
悲しくなってきます、
ね。ああ、大変なお仕事だね。そうか。で、10月、ん？10月いっぱいぐらいまで収穫をして、はい、で、はい、その後はゆっくりできるの？
あ、はい、その後は嬬恋の農家は、もう畑が雪になって何も作れないので、
うん、
はい、種まきが始まる2月までは、はい、遊んでられます。
いいね、優雅に、はい、まあ、だから夏の間はお休みもなく働くから、
はい、
冬の間はゆっくりしましょうってことだね。
そうですね、
うん、季節労働だね、はい、本当にね、
季節労働者です。
なるほどね、はい、じゃあ冬はスキー三昧ってことだ。
そうですね、やろうと思えば、でも全くしないです
けど。だって近くにスキー場とかあるでしょうに。
ありますけど、今私はスキーよりもスノーシューの方が好きです。
そうだね、なんかフェイスブックに出てたな、
はい、
うん、
はい、
いいじゃない
ですか、山の中を歩き回ってます。
なるほど、
はい、
いいね。ねえ。
とても、
うん、はい。どうぞ。
あ、いやいや、安上がりなレジャーなので。
なるほど。
全くお金使わないで、ね、弁当を持って山の中に入っていくと。
ね、畑の中を歩いて、買って知ったるエリアだしね、
うん。はい、どこでも入っていけるので。
ね、
で冬の方が空気が澄んでるので、うん、景色の見え方とかもすごく綺麗で。
なるほど。
どこまでも渡せる
の、ね、木の葉も落ちてるから、
はい、
ね、先も見通せるしね。
そうなんです、そうなんです。うん、
なるほどね、
はい。
いいね、仕事しないで。2、3、4、あ、違う違う。11、12、1、あ、でも3ヶ月ぐらいか。
そうですね。
4分の1。遊べるわけだね、はい、やっぱりそういうものが楽っちゃ楽か、
はい、
うん、そう。で、そういう暮らしをしながら、はい、おちょんきネットとかさ、妻の手仕事ってしてんだよね。
はい、
うん、それちょっとごめんなさい、勉強不足で。これも、
いやいや、
お名前は、名前は知ってんだけど、どんなことやってるかよく分かってないんだけどさ、
はい、
まずはおちょんきネットってどんなことやってるの？
おちょんきネットの方は、嬬恋村が第二の夕張市になるって、
うん、
財政的にすごく切迫しちゃった時がありまして、
うん、
で、その時に、とても村が元気がなかったんですね。
うん、
いろんな、こう、授業だったりがなくなったり、
うん、
学校関係の備品や何かが買えなかったりっていう。うん、ですごくやっぱり村民としてひしひしとその逼迫してるのを感じてたの、うん、
はい、
で、それだったら、まあ、私たち何も知恵もないしお金もないけど、体を動かすことで村が元気になるんだったら、ちょっとまあ 半径もう本当に100メートルぐらいもできることから何かやってみようかっていうんで立ち上げ
な
た、
るほど。
農家の主婦10人で立ち上げたボランティア団体です。
おちょんきっていうのはどういう意味があるの？
嬬恋村の方言で、ちょんきっていうのが、生意気とか、出しゃばりっていう意味で、やっぱり女性がちょっと目立ったことすると、あそこんちの嫁はちょんきだって言われちゃうので、
最初
な
から
ので、
もう私たちはちょんきですって言っちゃったわけだ。
そうです。
どんなことをやったの？具体的には。
具体的には、道路のゴミ拾いであったり、それから植栽、お花を空いてる空き地に植えたりとか、あとは村の子供たちにキャベツの授業を、出前授業をしたり、それから、よそからも、キャベツの体験がしたいっておっしゃる方が結構いらっしゃるので、そういった会社の研修とか学校の研修を引き受けて、
うちの関係者もお世話になったかもしんねえな。妻の手仕事っていうのは？
妻の手仕事の方は、これが、嬬恋村って日本一のキャベツの産地なんですけれども、全然キャベツの加工品がなかったんですね。で、観光地でもあるのに、お土産物がない。で、それがすごく残念だなと思っていたので、ないなら作ってしまえっていうことで、そのキャベツの加工品を作っている、作っていく。
どんなものを作ってるの？
キャベツを発酵させて作ったお酢と、そのお酢を利用したビネガーサイダーと、それから、キャベツを粉末にして、クッキーに練り込んだりして、お菓子を作ってます。
ちょっとなんかサイダーは興味があるな。俺、お酢は苦手なんだ
そうなんですか。でも、サイ
よな。
ダーもお酢が入ってるので、ちょっともしかしたら苦手かもし
ああ、
れ
そう
ない。
か。でも、なかなか、あれだね、活発に頑張っちゃってるね。
楽しみながら、
楽しみながら。でも、そういうふうにして、地域で続けていけるっていうことが大事だよね。小さくっていうか、コツコツとね。
そうですね。
これからそういうのがどうなっていくと、村の中でとか、村がとか、なんでもいいけど、松本さんがどうこれから何かしていきたいなとかって思ってることってあります？
一つ妻の手仕事は、本当は雇用が埋めるぐらい大きくできればいいなと思っていて、やっぱり働き場所がないので若者が村外に出てしまうので、なんとか雇用を生みたいっていうのは思ってますし、あとは農業と観光っていうのはもうちょっと結びつけて、今観光業の方がちょっと衰退してしまっていて、で、農業と観光を結びつけて、何かしら嬬恋ならではの産業を作り出して、やっぱり、雇用を生みたいなっていうのが、
いろいろ考えてるね。ぜひね、多分、そういうのをコツコツコツコツ各地でやっていく人がいることが大切だから、松本さんみたいな人が嬬恋村には重要な人材なんだと思うな。
いえいえ、そんなことないです。
ありがとうございました。あっという間にもうなんか15分近く喋っちゃいました。ね、Facebook のアドレスとか書かせていただいてもいいよね。
も
ね、
ちろんです。
ご興味湧いた方は、ぜひ、友達申請してみてくださいね。今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがと
どうう
ご
もあり
ざ
が
い
とう
ま
ご
し
ざいまし
た。
た。というわけで、今日はキャベツ農家の松本さんにお話を伺いましたけども、ある意味、自然学校とは名乗っていないけれども、自然体験、農業を中心とした自然体験をどうやって地域に生かしていくのかっていうふうに考えたとき、松本さんのようなそのおちょんきネットだとか妻の手仕事みたいなものは、自然学校の一つの形なのかもしれないなというふうに思いました。それでは皆さんありがとうございました。また明日。